トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は朝日町の笹原康直町長です。去年4月には地域の人たちが中学校の部活動を指導する朝日町型部活動コミュニティクラブの導入など、小中学校での教育改革を進める朝日町、この4月からの新年度には保育所から始まる保小中一貫教育など新たな改革が進もうとしています。新年度予算での気になる事業などと合わせ伺いました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は朝日町の笹原康直町長です。この4月から始まるのが保小中一貫教育と、保護者を含む地域の住民が学校運営の一部に携わる朝日町型地域パートナー学校支援モデル、いわゆる小中学校のコミュニティスクール化です。新しい美術館開設に向けてなどと合わせ、笹原町長です。町長、4月から新年度新たな教育改革がスタートします。朝日町型保小中一貫教育、そしてこれも朝日町型地域パートナー学校支援モデルですか。
始まりますね。保小中一貫においては、保育所から小学校に上がる時の子どもたちの学校の慣れ、そして俗によく言われる小学校から中学校に上がる中1ギャップ、このギャップをいかにスムーズなものにさせ、その12年間トータル的な学びの場を確保するかというのが大きな目的でありますし、当然そういったことに取り組むことによって、学業の部分あるいは部活の部分、子どもたちにとっても、そしてまた先生方にとっても大きなプラスになると思っております。子どもの成長、そして、小学校中学校の先生の乗り入れ教育による働き方改革にもつながっていくというふうに思っております。学校の先生のみならず地域の力も借りて、それをまた地域で子どもたちを育てるというのが根底にあるというふうに思っています。何より朝日町の町民の皆さんと一緒になって子どもたちを育てていくということが、これがやっぱりその町としての取り組みではないかなというふうに捉えております。ま
あ、地域の人たちがね、学校運営に携わるということなんですもんね。
そうですね、やっぱりそれは大事なことだというふうに思っています。保護者のみならず一般の方々も視野を向けていただけるということと、協力していただけるということは、やっぱりそれは浅井町にとっても大きなことであるし、大事なことだというふうに思っております。
その保小中一貫教育ではふるさと化が創設されるんですね。
そうですね、やはり大事なことはどこの市や町あるいは全国的にもなんですが、やっぱ地元を知って、まあ、地元の素晴らしさというものを感じ取っていただけるような教育というのは必要だというふうに思っておりますし、それがやがて大人になった時に浅井町のことを理解をしていただく、そしてまた浅井町にぜひ帰っていただきながら活躍していただくということにもつながっていくものと思っております。
次にふるさと美術館の七色館移転で新美術館、これ来年春オープンに向けて工事が始まります。
そうですね、今までの従来の美術館も駐車場の問題や収蔵庫が手手間ということと合わせて、今七色館そのものもピーク時は20万人、現在はコロナの関係もあったんですが3万人まで落ち込んだりして、それとまたデッドスペース使われてないところが数多くあって、公共施設の在り方としてこれをどう活用していくかと ということで、約2年ほど前から取り組んできた経過があります。そういった中で、出てきたことは譲渡していただけることになった堺英石活用、そういったことも合わせて、その美術館構想というものが一つ生まれたということであります。今回、譲渡させていただいて、今無事審議いただいたところでありますけれども、有利な財源を活用してこの施設をより良いものに、充実したものにしていくということもこの場でまだお話しさせていただきました。
新美術館は展示室に加え、いろんな、設備が、
そうですね、使われてないデッドスペースがかなりあったものですから、それを有効活用、そして従来の美術館よりも 1.5 倍の広さで展示ができますし、個々のある部屋も個展開いたり、あるいは常設展示もできるような形式を取りますし、喫茶室あるいはラウンジ等で人がそこで学べる空間、町民の皆様には、あるいはまた県外の皆様方にも喜ばれるようなものにしてまいりたいというふうに思っております。
この新美術館のですね、不動堂地区ですか、この周辺には舞文館とかですね、民間の一服美術館もありますもんね。
そうですね、そういったことも当然視野に入れながら、あそこを芸術文化の香りの高いところにしていきたいなというふうには思っておりますし、いろんな方々の後押しをいただきながら進んでいるのが現状であります。
不動堂周辺が歴史と文化の香り漂うふるさとゾーンですか。
そうですね、そういった魅力あるものにしてまいりたいというふうに思っております。
それからですね、稼ぐ力を生み出すですか、なんか朝日町再生事業を創設されるんですね。
そうですね、今回、県の、お力でもいながら東大生に、来ていただいて、そういった形で町民の皆さんと一緒に町づくりを考えていこうということであります。よく言われるのは、この四条荘あるいは翡翠テラスもそうなんですが、なかなかその滞在時間の問題、そしてまたお金を落とすという視点からすると、そういったところにも来ていただけることと合わせて、少しのみから町にお金が落としていただけるような仕組み、そういった工夫もしていかねばならないということで、そういった方々の外部の要は知恵をいただき、そしてまた視点からそういうふうに取り組んでまいりたいというふうには思っているところであります。
その外部の知恵が東京大学の学生なんですね。
そうですね、さまざまな形でアドバイスを受け取りますので、そういった民間の力を活用しながら、浅井町に新しい風を吹き込んでまいりたいというふうに思っております。
それが稼ぐ力なんですね。
そうですね、やはり町だけではなかなか見えない部分、そして気づかない部分、それがやはり外部の人たちから見る視点によって気づきとともに、新たなものの捉え方ができるというのを持っておりますし、そういった貴重な考え方、ご意見等を伺いながら、それを活用してまいりたいというふうに思っているのが、この稼ぐ力につながっていけばというふうに思っております。
稼ぐ力、これからの朝日町に求められるわけですね。
そうです、はい、ありがとうございます。
朝日町が翡翠海岸に整備した観光交流施設翡翠テラスや、この後町長からもお話がある毎年春多くの人が訪れる桜やチューリップによる春の四重奏、そんな人が集まる資源をベースに、さらに人を呼び込み、どうお金を落としてもらうか、稼ぐ力を向上させようという新たな視点での取り組みに期待です。ふるさと美術館が移転し開館する新しい美術館をはじめ、3つの文化施設からなる歴史と文化の香り漂うふるさとゾーンも、その稼ぐ力に貢献することになるかもしれませんね。トップインタビュー、いいね富山。ここで笹原町長のお気に入りの曲を皆さんへ。町長、今日の1曲目ですか。
はい、長島みゆきの糸です。はい、長島みゆきさんの曲も素晴らしいんですが、歌詞も独特な詩ではないかなというふうに思っておりますし、私個人的にも歌詞の部分の人のつながりとか、やっぱりその何かやっぱ感じるものがあるっていうか、やっぱりそこには長島みゆきさんの歌詞の素晴らしさが述べてあるのかなというふうに思って、非常にそういう意味では好きですね。
トップインタビュー、いいね富山。朝日町の笹原康直町長に小山健一がお話を聞いています。朝日町の企業団地に新しい工場が進出、 地域住民の足として去年10月に本格運行が始まったノッカル朝日町の今は、そして間もなくその季節を迎える朝日町の船川べり、中学校の理科の教科書でも紹介されたという春の四重草など、最近の動きについて笹原町長です。
企業団地に日本バイオという新しい工場が進出なんですね。
そうですね、県からの紹介を得て、ね、町としては取り組んできた案件でありました。コーヒーも近いなんですが、液体バイオこそ、そういったところの取り組みを目指しておられまして、まあ、そういった中で、まあ、昨年の5月から富山市の方でまずはドリップコーヒー始まっているというのは現状であります。まあ、順調に進んでいただきながら、そしていち早く町に建設をしていただき、そしてまた雇用創出にもつながっていることを楽しみにしているところであります。
それからこの番組で何回か紹介していますが、マイカーを使って住民同士乗り合い送迎するノッカル朝日町ですか、利用が広がってますね。
おかげさまで私自身が、まあ、持っていたより早く認知度が深まったのかなというふうには思っております。
現在の状況なんですが、
やはりリピーターもですし、ドライバーの方も増えておりますし、そういった意味では町としても非常に嬉しく思っておりますし、特に今最近 LINE でのですね、ドライバー同士の共通の話題提供ができて、そういった話にも膨れ上がってきているというのは、これはやっぱりコミュニティ作りにも生かせるこの一つの事業であったのかなというふうに思っているところであります。スマホを使っての予約、そういったなんか仕組みを作ることによって情報発信にもつながっていくのかなというふうには思っております。まあ、そういったことではまた今後ますますいい方向に行ってくれることも期待をしておりますし、何より共助という文化が町民の中には少しずつ芽生え、あるいは取り戻されたのかなというふうには思っているところであります。
これが全国へ、ね、広がることもね、
本当ですね。朝日町から富山をよくしよう、朝日町から大きく言うと日本をよくしよう、協力できることは協力してまいりたいというふうに思っております。ま
あ、先駆的なモデルとして期待されているかと思います。そしてですね、これからの時期、朝日町といえばこれなんですね、春の四重草。去年はですね、過去最多の来訪者があったんですが、今年はどういう状況でしょうか。
本当におかげさまでいろんなところで取り上げていただきまして、まあ、東京関東方面からでもテレビに放送されてたよとか、いろんなその新聞に載ってたよということを本当に直接耳にすることもあるわけなんですが、まだまだコロナ禍の中でありますけども、やはり皆さん春の四重草のですね、魅力、あるいはそういった景観を見たいということで、また多くの方がおいでになるのかなというふうには思っております。
今年の四重草は
4月の2日から17日をめどに、従来通りシャトルバスとの運用こうも考えて、
駐車場との間ですね。
そうですね、そういったことによって、交通渋滞を妨げたいというふうに思っておりますし、観光協会なり地元の人たちとも話し合いながら取り組んでいるのは現状であります。
かがり火の方が、ね、予定されてますか。
はい、4月の8日金曜日と次の9日の2日間夕方7時から2時間程度行うということに決まったところであります。はい、
今年の春の四重草に期待です。
はい、楽しみにしております。
朝日町船川べりの春の四重草とは、残雪の山並みを背景に桜並木とチューリップ、菜の花が織りなす四重草で、独特の景観が楽しめます。かがり火の下での夜桜見物もいいかもしれませんね。そして住民が車を提供し、ドライバーとなって有料で近所の高齢者などの足になるというノッカル朝日町、地域の交通確保だけでなく、町長のお話にあったように、住民同士が助け合う共助の精神が生まれ、地域のコミュニティの強化にもつながりそうです。このノッカルという取り組みは、新年度県内他の市での実証実験が予定されています。トップインタビュー、いいね富山。ここで笹原町長お気に入りの曲です。
2曲目も中島みゆきさんのヘッドライトテールライト、 これは歌詞というよりもメロディーの方が私好きですし、やっぱあの流れる感じがやっぱり何か安らぎを与えていただけるという感じがしますよね。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と町の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。朝日町の笹原康直町長に小山健一が聞いています。
朝日町は4月からみんなで未来課を新設しますが、この未来の次にね、びっくりマークが入るのとユニークです。どんな課になるんでしょうか。
あのこれもおかげさまで現在 DX の協定を結んでいる箱戸さんとどういった課にするかということも何度も検討したところであります。マジとしてどういう思いがあるかということで、みんなでやはり横断的に町民の皆さんも一緒になって未来のことに取り組もうという、まあ、かとすれば当然私とは今力を入れております CO2 削減でカーボンニュートラルと、そして DX、 これを特化させたような合わせて情報の発信という形で取り組んでいく姿勢としております。
ああそうですか。まあ、みんなで未来化、名前の通りね、未来に向かって朝日町を変えていく化になりそうですね。はい、
トップインタビュー、いいね富山。今日は朝日町の笹原康直町長にお話を伺ってきました。4月からみんなで未来課も新設し、 DX デジタルによる町の変革を進めようとしている朝日町。進む教育改革では新年度教育 DX 推進プロジェクトも立ち上げ、学びの DX にも取り組みます。今後の動きに注目ですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週3月24日木曜日は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。